島田秀平とオカルトさん
島田秀平とオカルトさん第47回の配信です。もうね、早いもので2月最後の配信ということなんですけども、この前ねバレンタインがあって、来月ねホワイトデーがあってお返しってことなんですよね。あのバレンタインの話、怖い話1個あるんですよ。バレンタインにまつわる話ね。あの2月14日バレンタインに行きますと、あの事務所の大先輩のですね和田アキ子さんが、嬉しいことにやっぱね気遣いの方なんでチョコくださるんですね。バレンタインで収録が一緒になるとですね、楽屋に呼ばれるんですよ。ちょっとあの島田後で楽屋来てみたいな、ああ失礼しますって言うと、アッコさんが近づいてきて、あ、これゴディバのねチョコレートくださるっていうね、まあ、嬉しいんですけども、その時怖いのが、すごくはにかみながらアッコさん毎回ですね、勘違いするなよっていうふうにおっしゃるっていうね、まあ、するわけないっていうね、まあ、怖い話があるんですけども、はい、あ、今日ちょ絶好調ですね。はい、あれ知ってます？アッコさんの話最近聞いてびっくりしたんですけど、あのアッコさんこれ大丈夫かなこの話、すごくねこうライブとかコンサートとかされるときに、やっぱアッコさんね、やっぱシンガー和田アキ子一番大事にされてるんで、その緊張するんですよね、その現場って。その時にはもうスタッフ陣もね万全のこうね、まあ、あのサポート体制で気持ちよく歌っていただくってことやるんですって。その時楽屋に絶対に用意するものがあって、それがまず水、のど飴、そしてレイチャールズの写真なんですって。そしてその右側にですね、4つ目としてユンケルを置いておく。これがもうね4つ絶対に必要らしいんですね。である時、まあ、そのスタッフさんの入れ替わりでユンケルをね用意するのを忘れてしまったことがあるらしいんですね。で、あー私このユンケルないとちょっと、私ちょっと頑張れないんや、ちょっとユンケル悪いけど買ってきてくれへんかみたいな。でそのユンケルっていうのも僕も初めて聞いたんですけど、なんかめちゃめちゃ高いユンケルあるみたいですね。なんか霧の箱に入ってるなんか何千円っていうユンケルがあるらしくって、それが必要やねん。でも半信半疑で、わかりましたって薬局に走って行ったら売ってるらしいんですね。でこう買って、アッコさん買ってきましたって言ったら、アッコさんが、あれこれ買った時になんかサービスでなんか錠剤みたいななんかもらわなかったみたいな、でこれサービスで絶対これ買うともらえるんだよ。ああそうなんですか、すみません、あの忘れてました、じゃ あの行きますって半信半疑でこう薬局戻って、さっきすみません、あのユンケル買ったんですけど、なんか錠剤みたいなサービスなんかもらえるって聞いて、ああごめんごめん、さっき忘れてたね、はいこれですってもらったんですよ。で、あこういうのがあるんだ、でアッコさんこれ飲んだらいつも元気になるんだなと思って、ふとやっぱ気になるんですよね、これ何の薬なんだろう。で聞いたら、あの普通に血行が立つ薬だったっていうね。アッコさんそれ飲んでいつもわー元気出るっつって、こうライブね頑張られてたっていう話なんですけど、これ使いますこの話。すいませんでした。さまざまなねオカルトジャンルの専門家ゲストにお招きしまして、私島田秀平がディープの話を伺っていきますけども、今日もね地上波のコンプライアンスにとらわれないギリギリの攻めたトーク期待できるんじゃないかと思っております。でそうです、今回のゲストは国沢一生さんと言いまして、元ね松竹で光ゴケというお笑いコンビやられていまして、今はですねイラストレーターをされたりとか、あとはあのドッグカフェとかをね、まあ、埼玉の方でもやられたりとかってね、いろいろこう活動されてる方なんですけども、怖い話300本以上お持ちで、もともと人志松本のゾッとする話、僕よく出させていただいてたんですけども、そこでよくね一緒に、まあ、出ていて、で僕はもうその中で一番いつも怖い話するなと思ってね、なんかこう感心してたという、その国沢さんに来ていただいてますんで、今日はね、まあ、怪談話と、あとはその当時のねゾッとする話の裏話なんかも聞いていきたいと思います。島田秀平とオカルトさん、最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
お待たせいたしました、今回のゲストをお迎えいたします、国沢一生さんです。
お願いいたします。
まずちょっとね、皆さんにあのプロフィールね紹介させていただきたいと思うんですけども、これ2004年から2014年まで10年間なんですね。
10年間なんですね。
お笑いコンビ光ゴケのツッコミとして活動されていまして、
はい、
あれ相方さんが
おじですね。
おじさんと組んでたんですよね。
そう、おじさんと組んでました日本で唯一無二の甥っ子とおじのやつで組んでて、まあ、事務所もうちの相方も売れると思ったんですけど、さほどさほど食いつき悪かったっていう。
いやいやいや、でもいろんなネタ番組もちろんですけど、はい、あとやっぱり国沢さんの方が替え玉話たくさんあって、
はい、
まあ、あの人志松本のねゾッとする話などもまあ出てて、怪談芸人としても活躍されてたっていう、
はい、
で芸人引退後イラストレーターとしてテレビのロゴとか挿絵、あとアーティストや芸人のグッズデザインを担当されたりとか、
はい、
あとはまあ YouTube チャンネル、
はい、
2つやられてるんですよね。
今2つやってます。で1つが須田巻団というチャンネルで、もう1つが、まあ、周平さんのやった方がいいよっていう一声で背中を押してもらって始めた個人チャンネルのゾッとする怪談というのを始めておりますんで。
いやもうね、はい、怪談素晴らしいんでぜひ皆さんチェックしていただきたいと思うんですけども。でもう一個変わりますよね。埼玉の方でお店やられてるっていう。
そうなんですよ。全部 DIY で、さらちから DIY で作ったお店があって、それがドッグランとドッグカフェがある併設しているお店をやってるんですよ。
いやもう本当ね、僕もワンちゃん飼ってるからね、うん、もう何度も行かせていただいてますけど、
はい、本当にこう来たことねえよ行く行く詐欺ってこんなことなんだと思うと来たことねえよ
あんなのん、はい、こうのんびりこう開放感に浸ってるうちのワンちゃんもなかなか見れなかったんで。いや
どうなってる、妄想の中で生活してはるんこの方。
いやの、うん、あれあのね、あの気まぐれオムライスプレートランチ、うん、めちゃめちゃうまいですもんね。
ねえよそんなの、オムライスなんてうちの店に
ホットドッグがね名物
です。ホットドッグ違う、そのアメリカンスタイルやってないですから。
え、ドッグカフェでホットドッグって一番やっちゃいけないことやってる
っていう。やってよ
違いましたっけ。
そんなアメリカンジョークも取り入れて
ない違いましたっけ。
ないんですよ。
ちょっとじゃあ どんなお店か。
まあやったら、まあ、カフェの方はね、まあ、ちょっとドリンクがメインなんですけど、あとカレーとか牛すじカレーとか、あとちょっとパスタ系とかが結構あるというお店なんですけれども、ちょっと珍しいスタイルで、カテをこうドッグランの中で食べれたりもできるんで。
ご飯も
、はい、遊ばせながらワンちゃんのメニューもあるんで一緒に楽しんでもらう、自由度の高いお店ですね、はい、
場所が
、埼玉の川島町というところなんですけれども、最寄り駅が鴻巣というところなんですけれども、徒歩2時間半ですね
、はい、皆さん車の方で、はい、行っていただきたいと思います、はい、お店の名前が
僕らの手というお店です。
僕らの手、
はい、
手
です。
あのハンドですか。
ハンド
なんでそんな名前になったんですか。
もともと SNS でちょっとその動物系の、まあ、保護とかもね、そういうことも含めてやっていこうということでチーム活動して、でまあ僕たちで助けようねっていうことも手を入れて、僕らの手っていう、はい、
もうお店の宣伝それぐらいでいいですか。
なんやいきなりめっちゃ怖い目みんなに伝わらへんけど、今
島田秀平とオカルトさんでやってますんで、
はい、
もうこの番組もうがっつりもうストロングスタイルでも階段をね、
はい、
もうガンガン攻めていきたいのに、
オープニング下ネタ言うと
あ使われるんですかあそこ
いや多分首かしげてましたけど
あ、首かしげるのはもうね、このあるあるなので僕も一切何とも感じなくなってしまいます何にも感じなくなっちゃって、
ハート強いわ
まあ、そうなんです。そうやってね、いろんな活動されてますけど、やっぱり、
はい、
今もね、まあ、怪談とか YouTube やられてたりとか、いろんなイベントも出られてますけど、そのもともと人志松本のゾッとする話、
はい、
でよくね共演させてもらってたんですよね。
そうなんですよね。だからそこでなんかいろいろね、一緒にこうロケとかも行かしてもらえる、別の番組でね行かしてもらうようになったりっていうのがすごくあって、でそこからずっと周平さんとお世話になってるんですけれども
あれでもすごい、今思ってもなかなかな番組でしたよね。ゾッとする話、
もうなかなかですよね、
うんうん、やっぱりまあ、僕らはね若手として階段持ってね、はい、まあ、その収録臨むんですけど、出てるメンバーが松本人志さんがいて、ジュニアさんがいて、はいはい、宮川大輔さんがいてとか、
はい、
でゲスト陣ももう超一流一線級の芸人さんたちに混じって、
はいはいはい、
で何があれっていうか、椅子じゃないんですよね、
うん、
畳に座布団敷いて、それをこう円にして、
はい、
でみんな結構なこうキュッとした感じでやるから、
はいはい、
あぐらかいちゃうと、そのあぐらの膝が松本さんとかジュニアさんに当たっちゃう。
当たります当たります。
当たったら絶対失礼だと思うからって、なんかこう当たらないようにみたいなね、うん、こうちっちゃくなって、でも階段離すっていうね。
そうなんですよね。どこのなんていうの、どこに視界を置いても落ち着けるポイントがないんですよね
円だからね、
円で、
ええ、
みんなスターたちだから、ほんまに落ち着くとこがなくて、でだから僕畳のその線の数数えたりしましたもん、本番中に落ち着かせるために
わかります、それぐらいの緊迫感のある現場でしたけど、ただやっぱり怖い話いっぱい ぱい出てましたもんね。
ありましたよね。
やっぱりその国沢さんの会談っていうのが、はい、まあ、1回こう終わるともうすげえ怖いねってこう話題になって、
嬉しい。
ただもう何度も何度も呼ばれてって感じでしたもんね、
はい、結構出させていただきました本当に、
うん、ただあれすごいのが覚えてます、なんか実はやっぱり怪談を扱う番組だからなのか、はい、あんだけポップな番組だったのにやっぱりいろんな心霊現象とか起きてたんですよね、
は
い、
起きてましたよね。
あれジュニアさんもね覚えてらっしゃいましたけど、うん、一回誰か芸人さんが火事かなんかの火にまつわる話したら、はい、急にスタッフさんたちがちょっとみんな避難避難とかなんかこうバタバタしだして、うん、はい、見たら照明燃えてたりとか、
はいはい、めないっすよねそんなこと。
あのスターたちが一斉にこうスタジオから避難するっていうね、うん、はい、収録中断になったりとか
ありました、ありました。あとなんか子供の話したら後ろ子供がタタタタタって走ってるような音が聞こえたりとか笑い声が聞こえたとかもありましたもんね。
視聴者の方から結構問い合わせが殺到したっていう話あったみたいですもんね、うん、
はい、
だからあったんですよ。
なんかあるんですね、やっぱテレビ局やしスターが集まってるしっていろんな好条件、幽霊にとっての好条件がいっぱい集まってるんですよあそこってね。
やっぱり聞きますもんね放送局ってね。で、まあその当時からいっぱいありましたけど今現在も300本以上怪談あるんですもんね。
そう300本以上あって覚えてるのは3本ぐらいですけど
そう、はい、ちょっとねちょっとねその辺がねすごく残念なめちゃめちゃすみません、イケメンなんですけどちょっとその辺残念なんですもんね。
そう抜けていっちゃうんですよねすぐに。
これ何がこのイケメンすごいかっていうとあのマツコデラックスさんごめんなさいね会うたび毎回言ってて、
はい、まあ、はい、大丈夫ですよ。
マツコデラックスさんから結構マジでちょっと気に入られたっていうか、はい、何でしたっけあれ、
まあ、一回あのどこまで喋っていいか分かんないですけど局のテレビ局のエレベーターにね僕が先に乗ってた時にニット帽かぶったマツコさんが来られて、僕最初分かんなかったんですよ。で分かんなくて何階行きますかって振り返ったら何私に何か用って一回言われてその声で気づいたんですよ。あマツコさんだと思って、でマネージャーさんもいらっしゃったんで、あすいませんあの光ごけの国沢と言いますって挨拶したら、何あんた芸人さんなのって言われてギューって抱きつかれて握られて私とどうって言われたんですよ。でちょっと待ってマジかなと冗談なのかな分からんままでマツコさんの降りる会になったから着きましたよって言って送り出したんですよ。でその時にマネージャーさんがあいつも階段見てますって挨拶してくれて、あ知ってくれててありがとうございますって言ってエレベーター閉まる時にマツコさんがあんたあの子の情報ちょうだいよって言ってるのがだんだん声が遠ざかっていくっていう
冗談ですよね。
冗談です、
冗談です、
冗談です、冗談で、ね、はい、大きな声の冗談を言ってはったと思うんで、は
い、すっごい楽しいね。やっぱりこうね、うん、芸人さんだから緊張ほぐそうと思ってね、はい、そういうねマツコさんジョークってことですよね。
そうですね、
はいはいはい、
玉金ジョークですよ
あれ今週多くないこういうのなんかあのオープニングトークはこれを予言してたんでしょうかね
確かに確かに、いやさじ加減ですよ
いやでも本当にねやっぱそっちの方に引っ張られてるかもしれないですね、はい、これも霊障かもしれないんですけど、でイラストレーターとかも
そうなんですよ、
やられていてってことなんですもんね、
は
い、
しばらくやってなかったんですよね。ノンスタイルさんのちょっと単独のデザインのグッズとかやらせていただいたりとか、あと、まあ、言ったらこれナイトメアさんっていうバンドのドラムのルカさんの単体のグッズデザインやらせてもらったりとか、そういうことをやってて、
そのイラストレーターがすごいって話ももう十分なんで、もう階段の話してもらってもいいですか、う
ん、どないなってんねんなんでそんな一瞬にして優しい目からなんか座った目にできるんやろ
本当にあれだ、そう階段のきっかけとかなんですよ。
あきっかけですか、
はい、
きっかけに関しては体験談があって、位牌に写る女の子の写真っていう体験談があって、まあ、それが言ったらエピソード付きの写真付きっていうのがあんまり当時なかったみたいで、僕も階段疎かったんで分からんままその若手のオーディション行ったんですよ階段の、うん、であそれ面白いねっていうことで、小森純さんと相川翔さんがやってた番組に呼んでいただいて女子高生100人の前で喋るみたいな。
どんな番組なんですか小森純さんと相川翔さんが女子高生100人の前でやる番組、
は
い、
あのスタジオです、
はいはいはい、
で僕らが怪談師が前に出て行って100人女子高生100人相手に怪談を喋るんですよ、でそれでランキングつけるみたいな、で第2の稲川淳二さんを探せみたいな企画やったんですけど、
カブトムシ級だとかクワガタ級だとかっていうなんかそういう風なこうランク付けしていくってことですか、
うん、で違う違う違う、どういうランク付け見てるんですか普段、 M1 とか見てないですか。
本当に今日はい、もう白状しますけど、はい、調子悪いです別に普段からその、ね、高アベレージを、ね、はいはいはい、保ってるわけでもないんですけど、その中でも調子悪いです、
はい、いや調子悪いですね、
はい、
あれどうしたんですか前半の収録で
何なんそのユンケル必要かって何なんだよそれ、
錠剤が机持ち上がったらどうしてくれるの
ダーンダーンじゃないんですよ本当に ごめんなさい、その番組で、はいはい、そういう、まあ、怪談をたくさん披露するっていうのがあったわけです
ね。そうあって、まあ、2回連続呼んでいただいた中でゾットのスタッフさんが呼んでくれるようになったんですよ。
さっきお話ありましたけど、本当にこう怪談話をなんかねこうたくさんして、うん、でこんなことがあってこうだったんです、で実はその時の写真があるんです、これなんですっていう、
はい、
話だけで終わるんじゃなくて最後に証拠を出すっていう、
はい、
あれが確かに国沢スタイルみたいな、
そうなん
です、ちょっとその当時から、だから最近ではね、うんうん、結構そういう風に話をされる方も多いんですけど、はい、やっぱ走りみたいなとこありましたもんね。
あれはだから無知こそ生んだ偶然の産物ですよね。だからそういうの階段であかんとか今までなかったっていうのを知らなかったんで、やったらたまたまハマったっていう、
ある意味そのふわっとね、なんか本当かどうかみたいなところでっていう怪談師が多かったけど、やっぱ最後に証拠出すから、はい、バチンってもうこれ以上ない最後恐怖がねこっちに来るわけなんですよ、
はいはいはい、
あれのスタイルっていうかね、あれすごかったですもんね。だからスタジオでもだから毎回めちゃめちゃ盛り上がりましたもんね、うん、
めっちゃありがたかったですね。だ写真があるとオチ安心感半端ないんですよ。
確かに確かに。
で突然写真ってやっぱりそんな強いもんあんまりないから、写真なしのゾッとする回があった時は不安で不安でしゃなかったですもん安心材料がないから、僕にユンケルの粒がないから、はい、
もう完全にそのユンケルの粒の話しないといけないぐらい、なんかもうなんか話してくるじゃん、
は
い、
今だからアッコさんと気まずくなれと思ってい
や本当優しい方ですからね、はい。その霊感って国沢さんそもそもあるんでしたっけ。
いやないんですよ。霊体験があるだけで別に霊感が強いわけではなくて、
霊体験あるイコール霊感あるじゃないですか。
じゃなくて、なんか僕もそんなに詳しくはないんですけど、当時付き合ってた10代20代前半まで付き合ってた彼女がめちゃくちゃ霊感強い子やったんですよ、うん、でその霊感強い人と一緒にいるとなんか一緒になって見えてしまうタイプだって言われて、
引き上げられるとかって話があるみたいですよね。
あ、そうそうそうそうそうそう、そのタイプらしいんですよ。だからその当時はめちゃくちゃ経験あったんですよ。でその時にたまたま霊堂の上に立ってた家に住んでて、でそこでたくさん目撃したとか、はい、
ちょっともうじゃあなんかお話ねちょっと聞いていってもいいですか。あ、
全然大丈夫です、
はい、じゃあぜひね皆さん楽しみにしてください、はい、この後ですね国沢一生さんの怪談話、はい、聞いていきたいと思います。日本放送のオカルト情報、9階だけね男性トイレと女性トイレ位置が逆なんです。島田秀平とオカルトさん。さあお待たせいたしました。ではねいよいよここから国沢一生さんに怪談話聞かせていただきたいと思います。どんなお話でしょうか。
今日は最近仕入れてちょっと怖いなと思った体験談なんですけど、体験談をちょっと預かったんですけれども、男性の方の体験談で、まあ、その方一軒家に住んではるんですね。でその方は寝床としては一軒家の2階部分なんですよ、
はい、
で夜中寝てる時にガターンっていう衝撃ですごい揺れたらしいんですね。でうわ地震だと思って飛び起きたんですけれども、地震は何回か体験してるからなんか揺れ方違うなっていうのを感じたらしいんですよ。で恐る恐る1階部分降りていったら、なんか昨日見た光景と全然違うんですよ1階が。
え
っていうのは家の壁もなくなってて、もうなんかもう散らかりまくってて、うん、中にトラックが突っ込んできたんですよ。
え
家の中に。でトラックも大破してて結構な衝撃で潰れてるんですね。でやばいといろんなことを考えたんですよ。これもしかしたらトラックが爆発するかもしれへんし逃げようと思ったんですけど、うん、まあ、ちょっと待てよと、運転手がもし残ってたら、あのなんかねかわいそうやし助けてあげなと思って、大丈夫ですかって慌てて覗きに行ったら運転手がいないんですよ。だから余計腹立って、人ん家に突っ込んでて逃げてるなあいつと思って、なんやねんと思って行こうかなと思った時に、ちょっと待って違うと、ちゃんと運転手乗ってたんですよ。
え？
で運転手乗ってて、それがなんでかって言ったら事故の衝撃で下半身だけが残ってたんですよ。でえっと思って、上半身どこだって一瞬見た時にお家の庭の方に転がってたんですね、はい、であもうこれ完全にすぐに亡くなってるっていうのを察知したから、その場から離れて、で、まあ、警察とかに連絡取ってで行ってもらって、その事件を収めたんですけれども、まあ、まあ保険とかでいろんなことが聞いて家を新しくリフォームしたんですよ、まあ、そういう惨劇があったからちょっと嫌やなと思いながらも、まあまあ全然違う形になったから、まあまあ忘れれるからいいかと思って住んでたんですけれども、どうしても一箇所だけ忘れられないところがあると。でそれがお庭なんですけれども、芝にしたんですけれども、一箇所だけどうしても草が生えないんですって。でそれが上半身が転がってたところが その方が亡くなった上半身の形だけずっと芝が生えないと。だからそれを見るたびに思い出してしまうんです、今引っ越そうかどうか悩んでますっていうご相談が一回来たっていうお話です。はい、
いやまあ亡くなられてしまったね、うんうん、運転手の方もね本当にこう大変だったんですけども、でも自分が住んでる家、ね、もし1階に寝てたら、
うん、
でその住人の方もね、
あ確かに確かに、
でまたやっぱりね、まあ、2階で無事だったとはいえね、家に急にってすごくびっくりしたでしょうね。
いや大変ですよね、衝撃もすごいえぐいだろうし、
でその上半身と、ね、下半身がっていうぐらいの、うんうん、本当に激しい、
そうだから柱とかも結構1階部分折れてたんで、多分それがトラックがまたっていう形やったらしいんですけど、
芝生ってやっぱ生えなくなっちゃうんですね。
なんか謎なんです、それが心霊現象の、まあ、幽霊が出てる話じゃないんですけれども、
そうですよね、
はい、心霊現象的に生えていないのか、それともほんまはまだ何幽霊としているけれどもあまりにも霊感がなくて見えてないのかは分からないんですけど、うん、だもしかしたら霊感が強い人が行ったら見えてしまってるかもしれないしね、そこの上半身の部分にはっきりと、
あのちょっとごめんなさい全然話が合ってるか分からないんですけど、はい、よく、まあ、僕なんかね霊が見えないからあれなんですけど、うん、よくこう電車に乗って、うんうん、もうラッシュアワーでみんなが座りたいんだけど、あ座れないってぎゅうぎゅうの時に、これなんであの席だけ空いてんだろう、うんうんうん、なんであそこ誰も座らないんだろう、ポツンって空いてる席があると、
はい、
っていうのはなんかそこになんか実は霊が座ってて、
はい、
見えてる人からするともちろん人が座ってると思うから座らないし、うん、見えてない人もなんかそこ座るのが気持ち悪いなと思うから座らないからポンって空いてるんだみたいな話聞いたことありますけど、
はい、
なんかそういった存在がいる場所ある場所っていうのは、
うん、
なんか人もなんか物も何かこう行かなくなったりするんですかね。
あるんですよね。一回ね僕めっちゃ霊感強い友達がいて、小学校中学校一緒の子がいて、その電車のところを同じ状況やったらしいんですよ、でなんであそこ座らへんやろなと離れたところから見てた時に、日の光が変わった瞬間にはっきり見えたのが、空いてるんじゃなくて黒い人型の模様がずっと座ってるんですって。でなんかとある駅に着いた瞬間にスーッて降りていくのが見えて、その次に乗り込んだ人は座ってるみたいな。
あ降りてったんですね。
降りていってるんですって、ちゃんと人だったと。
でやっぱりその方が、まあ、存在が降りてったら人が座るってことは、やっぱり何か見えてる見えてない関わらず、やっぱその席っていうのはなんかみんな座らないんですね、
なんかあるんです
よ、その方がいる間は、
まあ、第6巻みたいなのがちゃんと働いてるんだろうなと思って。だって不思議ですもんね、その釣り革捕まって読みにくそうに小説読んでるけど、そのちょっと先に空いてる席があるとか、
そうそうそう
座ればええやんと思うんですけど、
なんで座らないんだろうって、確かにありますもんね。
ありますあります。
日本放送のオカルト情報、
報道部に忍者がいます。
島田秀平とオカルトさん。いや、やっぱり国沢さんってもうなんかめちゃめちゃ話をお持ちですもんね。
結構ありますね。そうだから覚えてる覚えてないは分からないですけど、ふわっとしてる部分はあるんですけれども、最近もやっぱこうね DM とかでもよく来るんで、で皆さんのこうちょっと体験談を自分の YouTube でも話させていただいてるんですけれども、結構不思議なことがこの間、えそんなことあるって僕結構疑いながら喋ったりもするタイプなんですけれども、でもよく聞くからこれはあるんだろうなって思ったお話なんですけど、なんかラーメン屋でアルバイトをしている方がいるんですね、でその方の働いてるなんかラーメン屋って結構幽霊の目撃談が多いんですって。で、まあ、要はベタな感じで、あお客様2名様3名様ですかって言った時に、お客様2人しかいないとか、あれってさっきもう1人いたよなみたいな、よくあるじゃないですか、はいはい、飲食店とかあるある
で水が1個多かった
りとか、ね、あそうそうそうそうそういうのがあるんで、ちょっと怖いな嫌やなってこのラーメン屋で働くのって思ってたんですけれども、なんで働いてるかって言ったら、店長がめっちゃ好きなんですって、男の店長、うん、で男の店長も幽霊怖いけれども俺この店が好きやから、ね、責任ある立場やから辞められへんねんなって言って、だからこの店長についていこうと思ってずっと働いてるらしいんですよ。でその店長がある時誰も来てないのに、いらっしゃいませみたいなことを言うんですよ、うん、で店長もボケる人やから最初ボケかなと思ってしばらく様子見とこうと思って、え何名様ですか、はいカウンターじゃあどうぞって言って、ずっと一人コントを始めるらしくて、
うん、
でちょっと長いなこの人と思ってちょっと突っ込むんですけど、まあ、いいから水配れよって言って、あれと思って 何この人今日違うなノリがと思って、まあ、とりあえずコント乗っかった方がいいかと思って、はいお待たせしましたって水3つ並べて、 でオーダーどうしますかみたいな感じのことずっと続けるんですって。はい、わかりました、じゃあラーメン3つって言ってオーダーまで通してくるの初めてやし、えちょっと店長ほんまにいい加減してくださいよみたいなこと言ってても、何じゃん待たせるやろお前早くせえやみたいな感じになって、はいって言ってもうとりあえずラーメン作って入れて、でお待たせしましたって配って、でしばらくしてこれなんだろうと思って、で店長何も言わずにもう普通に自分の洗い物の作業とかしてて、えこれなんか普段と様子違うなと思って見てたらしいんですよ。であれ出したあれって言うんです店長が。あれお客さん帰ったって言って、えいやいやもともといないですよって言ったら、いやいたやん家族並んでたやんって言って必死に言うんですよ。えいや俺最初からいないですって、いたってって言って、そのラーメン見たら完全に全部は残ってるんですけど、誰かが箸つけたような感じは全部してるらしいです、だ食うてるなんか感じは残ってるみたいな。でこれ聞いた時にラーメンとかどこに消えねんとか思うんですけど、はい、でも実際そのよくこの間そのコメント欄で言われたら確かになと思ったんが、僕もこの話聞いた時はあんまり信じてなかったんですけど、仏壇とかお供え物したら消えるっていうじゃないですか。
消える？
あの多分食べはってなくなってるものがなくなってるみたいな話よく聞くから、それと同じシステムであるんかなと思って、なんかこうね お地蔵さんでもそうですし、お供え物したらなんか食べはったとかお墓でもそうですけどっていうのがあるんかなとか。
なんか一般的にはね、はい、やっぱりこうもう肉体がなくなると、うんうん、もうそうやって肉体的にものが食べられない、
はい、
まあ、でもそうやっておくことでなんかまあだから代わりに、まあ、それはねあの気持ちとして置くんだけども、うんうん、お線香の煙っていうのは向こうの人たちが食べられる食べ物になるんだとかっていう話とかは聞くので、多分やっぱ普通に考えてばね、その物理的に食べ物が減るっていうのはもうすごく不思議だと思うんですけど、うん、でもやっぱりそういう話出てきますもんね。
なんかちょこちょこ聞くんですよね。
いや僕思った今怖かったのが、よく聞くっていうとそのラーメン屋さんって結構そういう話あるなって思ったんですよ、ね、
はいはいはい、
それこそのさんまさんの娘さんイマルさんですよ、
はい、
下北沢のラーメン屋さんに行って、はい、友達と行ってその食券でねラーメンとか買うシステムなんですって、はい、そしたらなんか若い男の子が横にいて、
うん、
でちょっとイマルさんも酔っ払ってたんで、
はい、
あよかったらいいよ買ってあげるよみたいな、なんか普段絶対そんなこと言わないんだけど、
うんうんう
ん、なんか気持ちが大きくなってたのか、はい、言ったらその男の子が、あじゃあラーメンと餃子食べたいとか言うから、はい、はいって買ってあげるって買ってあげたんですって。
ほうほうほう。
で奥行ったらなんかあのボックス席みたいなのが、うん、結構前の話なんですけどもね空いてたから、うん、あじゃあ一緒食べようよみたいな感じで、
うんうんうん、
なんかそれでこう食べてたら、
はい、
あれってこうトイレ行って帰ってくるんですよ、はい、男の子いないんですって。だからその友達にあれあの男の子帰っちゃったのって言ったら、え何言ってんのみたいな、うん、えだって餃子とラーメン食べたいって食券も買ったじゃん。いやそうなんだ、さっきだからお前にさそんな食えねえだろうとか言ってんのにずっとなんか上の空でなんかこう一人で買ってるから、
え
何やってんだろうなと思ってて、何があったのみたいな、ええみたいなっていう、もういや完全に男の子がいて言われたから食券買ったですけどね、いなくなっちゃっててみたいな。でまあそのしょうがないからその餃子はうちにこうお土産で持って帰ったんですけどみたいな、
うん、いやだからもしかしたらそういう状況一緒だったかもしれないですよね。店長さんも
見えてたんじゃないですかね。
見えてて店長さんの中では会話はしてるけど伝わってない部分もあったんかもしれないですし、
で僕思ったのが、はい、今そのね国沢さんのお話に出てきたご家族、うん、もう多分ラーメンとかすごい食べたかったんじゃないかな、
うんうんうん、
実は食べられたわけですよね、
はい、
でもしかしたらその今るさんとかに登場した男の子もすごいそのラーメンと餃子食べたかったんじゃないのかなって。
なるほどなるほど。
今田さんどう考えても普通に初対面の男の子に、うん、よかったら買ってあげるよとか、
うん
でその後一緒に食べようよって絶対言わないんですって、
はいはいはい、
やっぱり芸能人だし、
はい、
まあ、そういうところはね人一倍ケアされる方なんで、はい、なぜかあの日なんかそういうことを言っててっていう話もあったので、やっぱり何か食べたいというその幽霊の念、
はい、
みたいなものに入られて、なんかその今るさんが優しいからそれでこう夢を叶えてあげるっていうものに協力してあげる形になったのかなっていう。
なるほどね。
なんでしょうね、この結構やっぱラーメン屋多いんですよね。
多いですよね。なんかだって流れ星の中江さんもそういう話ありませんでした。
それも下北沢のラーメン屋なんですよ。
はい、
なんか彼女と一緒に入ったらあれなんか様子おかしいな、うん、え新聞古くねえか、テレビがなんかちょっとね、
うん、
えなんかえなんかえなんだこのテレビってなったらザーってこう砂嵐になってて、うん、
はい、
で食べたラーメンがなんかほぼ味しないみたいな、
なんかゴムみたいなの食うてる
そうそうそうそうそう、うん、でなんかこう 新聞のこうね年代見たら年がなんか年代が全然違う古い新聞だったっていう。うんうんうん、で出よう出よう出よう出ようってこう出てきたっていうね。
はい。なんかありましたね。でそれでもう一回探しに行ったらその店なかったみたいな。
以前あったとか言った話ですね。うん、昔。
そうそうそうそうそう。聞き込みみたいなやったって言いましたもんね。
そうそうですよね。
変なピンクのゆで卵やってみたいな煮たばっか。はい。
とかちょっとタイムスリップみたいなことになってたのかっていう。
ラーメン屋ってなんかあるんですかね。じゃあ。
しかも下北沢ラーメン屋っていうなんかこの2つがちょっとね出てくるんですよね。
確かに
何なんでしょうか。
不思議。
皆さんもぜひねちょっとそんなお話とかね、はい、あ分かる分かるとかあったらねお話ちょっと聞かせていただきたいですね、はい、ちょっとあっという間に島田秀平とオカルトさんお別れのお時間になってしまいました。
早い、
うん、どうでした今日出ていただいた感想というか。
あ今日ですねだから秀平さんっていやこんな人なんやっていうはいところもちょっとありましたよね。だからもうしっかりされてるイメージ、うん、
はいはいはい、
であのなんていう何でも頼りになるケアしてくれる安心だって思って挑んだんですけどそうでもないのかなっていう。
だからその、うん、だからその がっかりというか、
ま、なんはい
そうですそうですね。あのこの番組来ていただいたゲストの方、はい、だいたい同じこと言って帰ってきてそれを取り返すかのように後半怒涛の階段で、
はい
はい、やっぱりね階段たくさんお持ちなのでね次回もたくさんお話伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
次回もゲストは国沢一生さんにお付き合いいただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。